その時、彼女のイエス様に対する愛とは、なおさら、彼女を絶望に追いやってしまったのです。彼女の愛の対処は間違っていなかったのですけれども、役に立たなかったのです。彼女は復活なさったイエス様との出会いによって、全く新たなものを得なければならなかったのです。彼女の愛とは一体どういうものだったのでありましょうか。この間も言いましたように、彼女の愛は、イエス様が恵みになしてくださった恵みに対する、一つの答えだったんです。愛されたから彼女は愛した。解放されたから彼女は感謝の気持ちでいっぱいだったのです。これは普通のキリ人とちょっと違うんです。彼女は愛せざるを得なくなったのです。イエス様だけが彼女を自由にすることができたからです。それから彼女が愛したイエス様はもちろん人間の形を取られたお方でした。彼女は目に見えるお方としてのイエス様を愛したということです。当然です。そして彼女の愛とはもちろん恥部の愛だったから絶望に終わってしまったのですけれども、イエス様との復活なさったイエス様との出会いによって彼女は今までと全く違う愛を持つようになったのです。彼女はイエス様ご自身を愛するようになったのです。解放されたからじゃない。何か得たからじゃない。イエス様ご自身が素晴らしいお方であると彼女は確信したからです。そして彼女は、目に見えないイエス様を愛するようになったのです。信仰によって歩むようになったのです。前に読まれました、コリント第2の手紙4章の17節に、今の時の軽い患難は、私たちのうちに働いて、計り知れない思い、永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにはなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的である、見えないものはいつまでも続くからですと。目に見えないお方に頼ること、目に見えないイエス様に信頼することこそが彼女の特徴となったのです。またこの新しい愛は、たとえ訳がわからないことがあっても、理解に苦しむようなところに侵されても愛して愛し抜く愛です。復活なさったイエス様との出会いによって彼女はこういうふうに変えられたのです。パウロはローマ書の中で、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、不幸ですか、病気ですか、誤解ですか。私はこう確信しています。死も命も、見つかりも、権利あるものも、今あるものも、後に来るものも、キリスト、力あるものも、高さも、複雑も、その他のどんな被造物も、私たちの主イエス、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この主に対する真心からの愛こそが大切なのではないでしょうか。この愛を持つ人々は、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰もいない。死も我々を引き離すことはできないと確信できるのであります。私たちはイエス様のために、あれをやり、これをやり、奉仕するけど、主との交わりを持っていることこそが大切です。祈りそのものは、そのままイエス様との交わりであるということは決してできません。多くの人々の祈りとは一歩交通なのではないでしょうか。イエス様も語りかけることができなければ、祈りとは本物ではない、交わりではありません。 マクタラのマリアという女性はイエス様をもちろん神の子として信じました。しかも自分の悪の霊から解き放ってくださったお方として信じ、心から愛したのですけど、彼女は絶望に陥ってしまったのです。まあ彼女と全く同じように多くの人々は罪を許しを確信しています。主との平和をいただいているのですけど、人間的な愛でイエス様を愛しと、自分の生まれつきの能力ですか、賜物のまだ力を持って主に使えようとするのです。まあ結果は信仰生活は止めどもなく上がったり下がったりするのです。主との本当に意味での交わりはないからです。イエス様と一つになることができないからです。マリアは結局イエス様の死を通して考えられない絶望を経験することによって、それから復活なさったイエス様との出会いによって完全に変えられたのです。結局彼女は今の時代の特徴とはどういうものであるかとはっきり知ることができたのです。我々にとっても非常に大切なのはそれではないでしょうか。私たちの今の生きている時代とは一体どういう時代なのでありましょうか。まあ、20何年前だったと思うけど、まあ、戦争の終わったのを知らないで、まあ、フィリピンの山の中に隠れている、まあ、二人の日本兵について、まあ、新聞が報じていたのです。その時、まあ、十何年前に戦争が終わり、平和の世になったというのに、それを知らずに、まあ、過ごしていたのは、まあ、本当に考えられない悲劇なのではないでしょうか。結局今の時代がどのような時代であろうか、この二人がもちろん全然知らなかったのです。二人は、まあ、無知であったがゆえに、何も知らないがゆえに、本当に愚かしいことをしてしまったのです。なじ、まあ、山の中で獣のような生活をしていたのであります。戦争の終わりを知るためにどんなにビラを撒いても信じようとしなかったのです。ただ自分だけが正しいと信じ込んでしまったのです。またそれと別に、今からやっぱり十何年前でしょう、まあ覚えている方々もいらっしゃると思うんですね。小野田さんという軍人が3周年ぶりにルバンク島で、まあ、救出、まあ、された話なんです。この小野田さんは、まあ、3周年もの間日本が戦争に負けたことも知らず、ルバンク島という島で、まあ、生活した人なんです。まあ、その意味では彼ももちろん他の二人の兵士たちと同じように時代送るの生活をしてしまった、ちょっと悲劇的なんです。無知とは恐ろしいことなのではないでしょうか。そんなに苦しめなくてもよかったのに。まあ救出された小野田さんのお兄さんは、まあ東京で、若い一番行き先の地域を全身で打ち込んでやれたことは、幸福だったと思うと弟について話したのです。けど本人の小野田さんは、まあ、昭和49年3ヶ月10日ルパンク島で救出された直後に何と言ったかと言いますと、この30年間嬉しかったことは何にもなかった、